こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年5月24日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは VS Code で Postgres IDE。二つ目のニュースは遺伝的 Boyd's Web シミュレーション。三つ目のニュースはあなたの仲間を見つけよう。四つ目のニュースはディオファントス方程式の複雑性限界の形式的な証明。5つ目のニュースは、ダブルメモリー。より効率的なローカルファーストの後で読むアプリです。今日のニュースは、開発ツールから哲学的な話題、数学の難問まで多岐にわたりますね。あなたはこれらのニュースからどんな未来を想像しますか？それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュース VS Code Postgres IDE。 Microsoft が Visual Studio Code 向けの新しい PostgreSQL 拡張機能を発表しました。これにより VS Code から PostgreSQL データベースを管理したり、クエリを作成したりするのが簡単になります。特に GitHub Copilot Agent が組み込まれているため、AI を活用した支援を受けながら開発を進められるのが魅力です。具体的には、データベースオブジェクトの管理、インテリセンスによるインテリジェントなクエリ作成支援、Intra ID 認証による集中 ID 管理、Azure Database for PostgreSQL との統合などが可能です。開発者はデータベース管理とアプリケーション開発を統合された環境で行えるため、より効率的に作業を進められます。クラウドサービスとは、ユーザーが物理サーバーを直接管理しなくて良い形態です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるハッカーニュース利用者は、このツールが開発者の生産性を向上させ、データベース管理を簡素化すると評価しています。また、PostgreSQL に特化した IDE が VS Code に統合されたことで、開発ワークフローが大幅に改善されるという意見もありました。特にインテリセンスやデバッグ機能の強化は、PostgreSQL を使用する開発者にとって大きなメリットになるようです。
次のニュースです。遺伝的 Boyd's Web シミュレーション。Boyd's というのは、鳥のような生き物の群れの動きをシミュレーションするモデルのことです。今回の Genetic Boyd's は、それぞれの Boyd が遺伝子を持っており、その遺伝情報に基づいて行動するという点が特徴です。シミュレーションでは、整列、分離、結合といった基本的なルールに従って、ボイドたちが動き、遺伝的な要素が加わることで、より複雑で自然な群れの動きが生まれます。このシミュレーションは、JavaScript、HTML、CSS だけで実装されており、Web ブラウザ上で手軽に試せるのも魅力です。パラメータを調整することで、群れの行動を様々に変化させることができ、観察しているだけでも面白いです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、このシミュレーションのメリ色のターミナルスタイルを高く評価しています。また、別のユーザーはシンプルなルールから複雑な動きが生まれる点に感銘を受けています。さらに、遺伝子が色に影響を与えるというアイデアに対して、色の多様性を増やすことを提案するコメントもありました。
次のニュースです。あなたの仲間を見つけよう。I Combinator の共同創業者であるジェシカ・リビングストンが卒業生に向けて行ったスピーチが話題になっています。このスピーチでは、卒業後に自分が情熱を注げることを見つけるためのアドバイスが語られています。特に、興味深い人たちを見つけて、彼らが何に取り組んでいるのかを聞くこと。そして、もし職場の人が好きになれなかったら、そこから抜け出すことの重要性を強調しています。また、自分の考えを人に話しても、最初は否定されることが多いだろうが、それに負けずに自分の信じる道を突き進むことの大切さも説いています。卒業後の進路に悩む人にとって非常に示唆に富む内容となっています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。多くのユーザーがスピーチの地下鉄はここで終わるという部分に共感しています。 これは大学卒業を人生の終着点と考えるのではなく、新たなスタート地点と捉えるべきだというメッセージです。また別のユーザーは興味深い人たちを見つけるというアドバイスは、すべての人に当てはまるわけではないと指摘しています。自分の価値観に合った環境を見つけることが重要だという意見もありました。
次のニュースです。ディオファントス方程式の複雑性限界の形式的な証明。ディオファントス方程式とは、整数解を求める代数方程式のことです。ヒルベルトの第10問題として知られる、ディオファントス方程式の可解性を判定する一般的なアルゴリズムが存在しないことを、ユーリ・マチャセビッチが証明しました。しかし、変数の数や次数に制限を加えた場合、問題は未解決のままです。今回の論文では、変数と次数の組み合わせによっては、ディオファントス方程式が可解かどうかを判定するアルゴリズムが存在しないことを形式的に証明しています。この証明は、定理証明支援系イザベル OL を用いて検証されており、数理論理学における重要な成果と言えます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、この論文の内容をわかりやすく要約しています。任意のディオファントス方程式は、最大11個の変数と、約10の6級3乗以下の次数を持つものに帰着できるということです。そして、このクラスのディオファントス方程式について、有理数における可解性を決定するアルゴリズムは存在しないと述べています。
次のニュースです。ダブルメモリー。より効率的なローカルファーストの後で読むアプリ。ダブルメモリーはローカルファーストを謳う後で読むアプリです。これはブックマーク、クリップボード、メモなどを一箇所に保存し効率的に管理できるツールです。特徴的なのは Shift Command Space Bar でアプリを起動できること。そして iCloud 経由でのデータ同期をサポートしている点です。開発者はユーザーのプライバシーを重視しており、アプリからデータを収集しないことを明言しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーはこのアプリのアイデアを高く評価し、スクリーンショットの出来栄えを称賛しています。また、別のユーザーは価格設定に関するフィードバックを提供しています。さらに、iCloud 同期に加えて、他の同期オプションも利用できることを希望する声もありました。
さて、本日のハッカーボイスでは、VS Code の Postgres IDE 遺伝的 Boyd's Web シミュレーション、仲間を見つける方法、ディオファントス方程式の複雑性限界、そして Double Memory というあで読むアプリについてご紹介しました。今回も様々な分野の興味深いニュースをお届けしました。次回のハッカーボイスでは、どんな話題が飛び出すでしょうか。どうぞお楽しみに。ではまた次回。2025年5月24日のハッカーボイスでした。